秋葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学放送部の宮本隆文です。今回は2006年9月21日に行われた第14回交流会の模様をお届けいたします。今回のテーマは秋葉原 UDX に入居されているさまざまな企業より自社のプレゼンテーションをしていただきました。その中より3社を厳選しご紹介いたします。ご案内は取材を担当いたしました放送部の白木くんです。
はい、今回取材を担当しましたデジタルハリウッド大学放送部の白木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回の第14回交流会取材はいかがだったでしょうか。
ですね、そうですね、僕がその取材というか交流会に参加するのは初めてだったのですごく緊張しましたし、でテクノクラブというものが僕は今までおぼろげでよく分からなかったんですけれども、いざ交流会の方に参加させてもらって、こういった企業さんと、産学連携というか、大学との密接な連携がですね改めて確認できたというのが非常に魅力的だと思います。
なるほど、はい、それでは1社目のご紹介に参りましょう。まず UDX10 階に入居されている株式会社アクセルさんです。
お話をしていただいたのは経営企画担当シニアマネージャーの森谷さんと管理グループ IR 広報チームチームリーダーの上野さんです。はじめに株式会社アクセルさんはどのようなお仕事をされているんですか。
はい、当社はファブレス半導体メーカーで半導体の設計と販売を主たる業務としています。
具体的にはどのようなお仕事なのでしょうか。
はい、アミューズメント向け、それから一般の組み込み機器向けのグラフィックス LSI とサウンド LSI が中心的製品となっています。
LSI というのはどういうところで使われているのでしょうか。
そうですね、グラフィックスといいましてもよく皆さん見かけるのは PC のグラフィックス、パソコンに入っているグラフィックスチップっていうのはよくご存知だと思うんですけれども、我々が中心としているグラフィックスというのはその組み込み系と言われるような機器に入るグラフィックスなんですね。ですから PC とは違うような、ですから例えば何がありますかね。
そうですね、例えば自動車の表示モニターであるとか医療機、それからと聞き慣れないかもしれないんですが LSI のチップマウンターというようなファクトリーオートメーションの機械の制御部の液晶表示装置等が考えられますかね。
はい、であとその他アミューズメントと言われる分野にもいくつか我々のグラフィックスチップ、それからまたサウンドのチップも使われています。
なるほど、僕たちの気づかないところで活躍している重要なパーツを作っている会社なんですね。
そうですね、お話を伺ったところですね、組み込み機器用の LSI ではですね、CPU に負担をかけずに、高精細なグラフィックを出力できます。また通常は電動ファンをつけて熱を逃がすんですが、
はい、
アクセルさんの製品ではファンがなくても熱がこもらないように設計がされていると。
なるほど、これはすごいことなんですね。
そうですね、続いての質問です。秋葉原の魅力とは何でしょうか。
はい、我々がこちらの UDX に移ってきたのは、5月
8日です
なんですけれども、こちらをまず UDX、まあ、秋葉原といったところに移ってきた理由は地の利ということがあると思います。その地の利といったところではこの秋葉原の電気街に集まってくる人たち、また企業といったところがその我々がやっているものに対して近いところがありますので、そういったところで何か一緒にできることがあるんじゃないかといったところ、それからもう一つはそうですね、今我々と一緒にやっている筑波大学というところがあるんですけれども、筑波大学とやるにあたって筑波エクスプレスがもう秋葉原から出ているといったところで、その筑波までの距離が短くなるというか時間が短くなるといったところなどが考えられます。
秋葉原という土地は産学連携に本当に適してるんですね。
そうですね、筑波エクスプレスとかも開通しましたし、我々も含めさまざまな大学ですね、あと企業さんとかも来たので、人が集まる街というふうになったと思います。最後に、産学連携に期待することを聞いてみました。
はい、産学連携といったところではまず一つは企業と他社さんと一緒にやるといったところがあると思います。でそこでは今ここの UDX や大ビルに入っている企業といったところはその IT 関係の企業がたくさん入っています。でそこで我々のグラフィックサウンド、特に我々が注力している組み込み系といったところの周りで一緒にやれる方がいらっしゃるんじゃないかと思っています。それから大学やまあその他入っているんですけども、そういったところでも例えばその組み込み系のソフトウェア ですとか、あとそれを、それで表示するコンテンツといったところでいろいろな、企業さん、それから、大学、学校といったところと連携できるのではないかなというふうに、期待しています。
森谷さん、上野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、 UDX4 階先端ナレッジフィールドを運営している株式会社新産業文化創出研究所、通称 ICIC さんにお話を伺いました。
お話を伺ったのは ICIC 代表取締役の広常さんです。まず、株式会社新産業文化創出研究所はどのようなお仕事ですか？
我々の仕事はですね、一般的なマーケティングの言葉で言うような、ニーズとウォンツ、こういったものの、顕在化されてもう誰もが分かっているものではなくてですね、潜在化された領域におけるニーズとウォンツというものを、これを顕在化していくために、さまざまな、学問体系とか、新しい産業もしくは、ビジネス体系というものを、作っていくような、コンサルティングの会社になるんですね。特に実証実験などを通じてですね、社会に提示していくことで、街づくりとかイノベーション産業、企業、文化などの価値創造をするということが我々の大きな、事業の目的になります。
はい。何かを作るとかではなく、新しいビジネス態度を研究したり提案している会社なんですね。
続いて、 ICIC さんが展開している先端ナレッジフィールドの見どころ、そして秋葉原の魅力などについて聞いてみました。
秋葉原っていう、土地柄もありますので、我々ここではですね、もともと秋葉原が、家電業界であるとか、もしくは、コンピューター産業、最近ではコンテンツの産業というものが、発展してきたものをですね、指きたす時代にどのようにこれがミックスされて展開していくかというプロトタイプの事業の実証実験をやっているのがこの先端ナレッジフィールドになります。
はい。秋葉原から世界に向けてさまざまな学習形態、ビジネス形態、エンターテインメント形態を提案している施設なんですね。
そうなんです。なので今先端ナレッジフィールドで行われていることが、将来は世界基準になっていくのでしょうね。
なるほど。
最後に、産学連携に期待することを聞いてみました。
我々が先ほど一番最初に申しましたように、新しいビジネスモデルを実証実験化しますから、これまでにない学問体系であるとか産業体系であるケースが多いんですよね。そうしますと、今までの、一つの、領域で、もう成功しているとか、場合によっては体系化されているというものではないものですから、横串ということですので、異業種の、産業間、もしくはそういったものを引っ付けるための新たなる学問体系、もしくは、研究機関、それから、それを町で行ったり実証実験を行ったり、場合によっては、オフィシャルな展開として公表することがございますから、今回、IT トイレも千代田区と、産学、校連携で行ってますけども、そういう、いろいろなナレッジ、地のビジネス化ですね、促進するためにこの産学校連携事業というのにはかなり期待をしております。
広常さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ICIC さんは知的な分野における井戸掘り的役割をしている会社なんですね。近い未来、今秋葉で体験していることが日本へ、そして世界へ広がっていくと本当に面白いですね。
そうですね。
続きまして、今年の4月 UDX に入居されました株式会社日立総合計画研究所さんです。
お話を伺ったのは主幹研究員の常波さんです。まず、株式会社日立総合計画研究所さんはどのようなお仕事ですか？
はい、日立総合計画研究所、頭に日立とついておりますように、これはこの沖縄の木で、いろいろ宣伝させていただいております日立グループのですね、一員でございます。要はグループ内部のですね、シンクタンクの活動を今しています。お客様は日立グループが中心なんですが、外部ので、官庁関係とかですね、自治体関係のお仕事もさせていただいております。主として、市場調査分析、それから経営戦略、事業戦略等々のご提案というところでございます。
日立全体のシンクタンク、つまり頭脳的役割なんですね。
そうなんです。今までは、お茶の水にオフィスがあったのですが、日立全体の移転計画に伴い秋葉原に移動されることになったそうです。さて、秋葉原に移動されて変わったこと、さらには便利になったことなどありましたか？
非常にこの移転に際してですね、大変いいチャンスでございましたので、我々のワークスタイルを をもう一回見つめ直す機会になりましたし、それをワークプレイスですね、一回作ったら終わりじゃなくてですね、働き方も変わるし外部環境も変わるんで、これは対プロジェクトチームは維持させてですね、継続して進化させ続けるということをですね、目指していきたいなと思っています。
この移転に伴い、さまざまなビジネススタイルの転換に乗り出したわけなんですね。
そうなんです。社内の連絡をメールからブログに切り替えたり、社内が開かれた場所作りに協力しているんです。
なるほど。
最後に産学連携に期待することを聞いてみました。
具体的に日立総研ではですね、国内であれば阪大、大阪大学のですね、大学院と提携をしておりまして、一人主任研究員が常駐するという形でやっておりますし、海外でも清華大学、中国で言えば清華大学さんとかですね、復旦大学さん、あるいはアメリカでいうとタフツ大学さんとかですね、いろいろ交流やっています。そういった意味で、いろんな学校ですね、学校研究機関との交流はですね、今後も続けていきたいと思っておりますので、この機会にですね、いろんな場を借りましてですね、交流の場を活用しましてですね、交流を実現していきたいなと思っております。
常滑さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、最後になりますが、今回の交流会、改めて修君いかがだったでしょうか。
そうですね、僕がやっぱり今まで触れたことのないというかですね、全然未知の分野の、業種の企業さんとかいましたし、そういった意味で非常に魅力というか興味の湧く内容だったのと僕は思います。弓山さんはいかがでしたでしょうか。
はい、私はですね、UDX といってやっぱり皆さんが注目するというのは商業施設、いわゆる4階とか5階までだったりするんですが、その上に働く人々の会社とか今まであまりスポットライトの当たらない部分に光が当たって知ることができた、ここが良かったですね。さて、今回の交流会の模様は秋葉テクノクラブホームページでもテキストデータと写真にて紹介をしています。ぜひご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学放送部の宮本隆美、
インタビュアーは同じく放送部白木成美でした。